本語の SBS です。
石原さん、このところカフェの話、メルボルンのカフェの話をしていただいてますけども、はい、今晩はどのカフェでしょうね。
以前も話させていただいたパトリシャのちょっと続きを話したいと思ってます。
はいはい、
そうですね、パトリシャ、オーナーのボーエンと、あとそうですね、前回はボーエンの話とカフェの雰囲気とかですね、どういったお客さんが来てるかと話だったんですけど、うん、今日はですね、彼のお店のこだわりの部分、デザインの部分とかですね、はい、コーヒーのメニューの話をしたいと思います。
はい、
そうですね、彼の、コーヒーのデザインのこだわりっていうのはですね、コーヒーのメニューですね、コーヒーのメニューがですね、普通のカフェとかですとカプチーノ、ラテ、フラットホワイトとか、ロングブラックエスプレッソとかバーッとたくさん並んで出るんですけど、彼のメニューはですね、ブラック、ホワイト、フィルターしか書いてないんですよね。はい、その理由はですね、ブラックの場合は多分ロングブラックエスプレッソって選ぶ人がいると思うんですけど、ホワイトの場合はカプチーノもラテもフラットホワイトもほとんど同じじゃないかっていう風な考えがあって、まあ厳密に言うとまあちょっと違うんですけど、でも結局ミルクの入ったコーヒーってことで、はい、極端に変わることはないんで、それでいいんじゃないって感じで、はい、やったんですけど、そのやり方がですね結構今やっぱ流行ってまして、海外でも目にするようになったんですね。やっぱりかっこいいんで、その並び方がブラックホワイトフィルターみたいな、日本でもやり始めてるところもありますし、はい、
そしたら例えばそのカプチーノ欲しい人はそのホワイト選んでその上に言えば作ってくれるわけですか。
そうですね、多分ほとんど同じようなものを出すと思います、はい、僕も行くと忘れて、あ、ちょっとラテちょうだいって言って OK って言ってるんですけど、多分ラテって言ってもカプチーノって言っても多分同じようなコーヒーが出てくると思いますね。
はい、
はい、そういうところが面白いな、カジュアルで、はい、いいなと思います。あと物販も結構こだわりがあって、焙煎されたバッグ、普通コーヒーバッグに入ってるとかしてるんですけど、パトリシャの場合はですね、英語で言うとティンっていう筒ですね、
はい、
紙で段ボールじゃないのかな、型紙でできたティンで梱包されてて、それがすごいかっこいいですね、うん、それが壁のところずらーって並んでると絵になるっていうか、
うん、
でエプロンとかも売ってまして、革製のエプロンで、200ドルぐらいだったんですかね、うん、結構する金額で売ってましたね、
うん、
はい、そういうこだわりがあって
、うん、
はい、面白いなと思いましたね、
はい、
でもうオープンして結構経つんですけど、7年ぐらいですかね、はい、当初はですね、彼らは焙煎してなかったんで、ボーエンともう一人のヘッドバリスタのピップっていうのがいるんですけど、二人で話し合ってこのメルボルンの、ロースタリーで美味しいところ 3,4 箇所選んで、自分たちで選んで各州ごとにローテーションしていこうっていう風なのがあったんですね、うん、それを本当に最初一番最初に本格的にやりだしたのはパトリシアなんですね、うん、今そういったやり方をしているカフェっていうのは結構あるんですね。でもまあ一番最初にやってるのは彼らっていうことで、うん、で、それもそうですね5年ぐらい続いて、で今はですね実はアボッツフォードってところにあるシェアロースタリーをしているところですね、ビューローコレクティブっていうところなんですけど、そこでですね、時間ごとに焙煎機を貸してくれる場所があるんですね。でそこを利用してヘッドバイスターのピップが実際に焙煎をして、パトリシャでコーヒーを提供とあと販売をしてます。はい、でそれとなおかつ、今は多分1箇所か2箇所ぐらいですかね、他のローカルのロースタリーさんから入れてコーヒーを出してますね、
はい、
例えばエスプレッソマシーンのブレンドはパトリシャのブレンドで、シングルオリジン、一つの国の、農園のものは、どこどこのロースターさんの豆を使ってますとか、はい、そういう風にやってます。結構柔軟性があって、もしも何かあった場合とかはそういうところに頼れるからいいですね。例えば焙煎機が動かなくなっちゃったとか、はい、そういった時はいいのかなと 思いますね、
うん、
例えばピープは病気になっちゃったで焙煎できないとか、はい、
あの最初にローテーションでっていうのはどうしてそういう理由にしたんでしょうね。
やっぱり常にコーヒーはあのシーズナル時期のものなんで、ロースタリーもですねあの違うロースタリー使うことによってあのまたあの違ったものも入ってるんで、まあ、お客さんも興味深くなるのかなと。
うん、なるほど、まあ、しかしお客さんの方から来ると味が変わる場合もあるわけですよね。
そうですね、はい、なので基本的なブレンドっていうのはあまり変えないようにしてたと思います、はい、いつも同じところ あのブレンドをあの使ってて、で他のものはちょっとちょこちょこ変えて、でそうすると知ってるお客さんは今日のシングルオリジンのコーヒーは何とか今日のフィルターは何どこどこの何が入ってるのみたいな感じで聞いたりもして、
うん、
そういう部分はやっぱりスペシャルティコーヒーの動きにはいいなと感じますね、
うん、
はい、
あの先ほどのメニューでフィルターとコーヒーっていう頼む方がやっぱりうるさいんですかね、それお客さんの方が。
そうですね、フィルターを飲む人はこだわりがある人
はあると思いますね、
はい、うん、あのメニュー頼む時もちょっと時間かかったりとかします、
ね、うん、
はい、
であの前回の話とちょっとダブルかもしれませんけども、
はい、
土日やってないということなんですけど、土日やった方がいいっていうようなところもあるんですか。
そうですね、あの以前もちょっと話したんですけど、 CBD 内のカフェで土日オープンしてるっていうところはですね、以前はほとんどなかったんですけど、フランチャイズチェーン店以外はですね、最近はちっちゃなカフェでもあのオープンするようになってきました。多分あのエリアとかにもよると思うんですけど、やっぱりスワンストンとかエリザベスとかですね、その、 あの結構忙しいところのカフェは空いてるような気がします、週末、
うん、
パトリシアはですね、もうちょっと西の方で、まあ、ウィリアムズストリートの近くなんで、うん、まあ、今のところはオープンしてないんですけど、
うん、オフィス街ってことですね。
そうですね、あのビジネスの人たちがもうたくさん来るところなんで、多分売り上げとかには、まあ、ちょっと数字的には分かんないです、半分ぐらいにな、平日の半分ぐらいになってしまうのかなと思います、
ね、うん、
でもやっぱり人気のあるカフェだから観光客の方は来られたりすると思うんですけど、まあ、オーストラリアは多分皆さんご存知のように、週末の給料というのは少しスタッフに払われる給料は
高い
ですね、違うんで、そういうところも難しいのかなとは思いますね、
うん、
あと僕が今までいろんなカフェ見てきて、まあ、自分もいろんなところ働いて気づいたことなんですけど、あの週末とか例えばあと定休日があることによってですね、カフェ自体もなんか疲れてるのかなっていう風な感じがあって、うん、そういう休みが1日でもあると、例えばメンテナンスをしたりとか、ちょっとした掃除に目が行き届くようになったり、そうすると自然とスタッフの雰囲気もカフェの雰囲気も変わってくるので、その部分も、前にもそうですね、ボーインとちょっと話したことあると思うんですけど、気にしてると思いますね。
うん、
はい、やっぱりカフェもカフェでいろいろ伝わってくるものはあるんで、
うん、
そういった休みっていうのは大事なのかなとは思います、
ね、そうですね、
はい、
まあ、いろいろ難しい計算あるんだと思いますけれども、
はい、
まあ、休みでも実際ビジネス休業でもレントは取られますんで、家賃は。
そうですね、ビジネスする方として見ればやっぱりオープンして売上につながった方がいいと思うんですけど、うん、
それも、はい、スタッフの給料が高くなるんだったらそこでまた出ていきますからね。
そうですね、はい、多分マイナスになることはないとは思うんですけど、うん、スタッフのストレスとか、ね、それからまたお客さんのストレスつながったりということも、うん、もしかしたら考えてるかもしれないですね、うん、スタッフの給料が上がるってことはスタッフの数も減らさなくちゃいけないっていうところがあるんで、
うん、
そのことによってカスタマーサービスが行く届かなくなるとまた良くないんで、
うん、
はい、難しいですね。
スターバックスみたいなそのチェーン店ですね、
はい、
あれなんかもう本当セブンデイズで空いてるみたいですけども、
はい、
そういう今の話なんか聞いてみるとですね、やっぱりそういうカフェのクリーンさですかね、
はい、
そういうのがやっぱりちょっとないような気もしますんで、
ああ、すみません、僕あんまり入ったことないんで、うん、感じたことないんですけど、
う
ん、
だからやっぱりそう、はい、いや、そうなのかもしれませんね、
つながるのかもしれないですね、はい、僕もいろいろなカフェ働いてみてそれはちょっと感じましたね、
うん、
はい、
やっぱり本当にカフェも 人間と一緒で休まないといけないということですね。
そうですね、僕はそう思いますね、うん、はい、そこからいろんなことにつながってくると思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。